家から同じくらいの距離に2つのスーパーがあります。1軒は大企業による大型スーパー、営業時間、品揃えともに利便性抜群で、まさに好きなし文句なしのお店といったところです。それに対しもう1軒はコンビニより少し広いかなくらいの規模感で、こじんまりした印象のお店です。はっきり言ってこの両者はそもそものスケールが全く違うので比べるものではないと思いますが、お客さん目線でどちらのお店に買い物に行くかとなれば、最初に挙げた大型スーパーに行く人が多いんじゃないかなと思います。僕自身、いっぺんに買いたいものが揃うかなと思い、大きい店の方に通うことがこれまでは多かったです。先日、いつもの大型店ではなく小さいこじんまりした方のお店に行くことがあり、お弁当コーナーにあったご当地系の手作り弁当が気になり、買って食べてみると、これがすごく美味しかったんです。それ以来、すっかりそこが気に入るお店になって、次にまた来店したら、店長さんらしき人がお弁当とお惣菜コーナーを見ながら、おいおい、今日はやけに炭水化物多いなって笑いながら、調理担当の方と話しているのを目撃して、なんかそのシーンがほんわかしててすごく楽しそうっていうか、仲が良さそうで、この店押せるってなりました。どちらの店も生活する上でとても頼りになるので、これからも利用させてもらいたいなと思ってます。本日は4月21日の月曜日。今週も元気にやっていきましょう。松本翔太郎の花丸トーク。この番組は僕、松本翔太郎が誰かを勝手に褒めるポッドキャスト。気になるニュースをピックアップし、素敵な方に花丸をお送りします。ということで、ここで先週4月14日配信会についての感想をご紹介したいなと思います。 X にハッシュタグ花党で投稿してくれたものから選ばせていただきました。先週取り上げた高校生3人組がおばあさんの人命救助をしたというニュース関連ですね。Kちゃんさんからの感想です。高校生の皆さんの知識を得て行動に移して人の役に立つという、まっすぐで勇気ある姿を尊敬しますし、とても爽やかな気持ちになりました。人助けをするにも何かと神経を使うと言われる昨今ですが、みんなが優しい気持ちで助け合えたらいいなと思いました。ということで、僕も共感する感想ですね。人助けをするにも神経を使う昨今という言葉が本当にそうだなと思ったんですが、当事者ではない人が燃えさせている例があるように思いますね。純粋な思いから来る行動、これは人の心を打ちますし、相手にも伝わります。逆もしかり、目の前の出来事、目の前で起こっている対人関係こそライブであり、一番リアルなんだってことは忘れないようにしたいものです。まあ、たまにね、電車で席を譲ったら嫌な顔されちゃったとか、そんな話もありますけど、結果そうなったとしても、相手を思い行動に至った尊さの価値、これは変わらないと僕は思います。この場合の席なんてものは、まあ座りたい人がそこに座ればいいんですから、おまけみたいなもんです。相手を思う、思われた、そういう人の心の方がよっぽど大事なんじゃないかなと思います。というわけで、Kちゃんさんからの感想でした。皆様からの感想をいつも楽しく読ませていただいております。ありがとうございます。それでは 本日最初のニュースをご紹介していきましょう。共同通信より、金の延べ棒1億円寄付、匿名で、北海道倶知安町に。ということで、このようなニュースです。北海道倶知安町に匿名の町内在住者から金の延べ棒7キロ、時価総額1億円超えが寄付されたことが15日、町への取材で判明した。寄付は2月10日に行われ、1キロの延べ棒7本が町長に直接手渡されたという。寄付者は、調整に役立ててほしいと述べ、用途の指定はなかった。町では本年度中にこれを現金化し、今後の政策に活用する方針を示している。倶知安町は世界的なスキーリゾート、ニセコエリアに位置する町である。以上です。このニュースの詳細は共同通信4月15日の記事をご覧ください。僕のコメントに行く前に、実はですね、この流れでもう一つご紹介したいニュースがあります。こちらは京都新聞より。内容はこんなニュースです。金の延べ板1キロ、時価1600万円相当を匿名で市役所に寄付。米寿記念、子供や若者のために。滋賀県長浜市は17日、匿名の市民から時価約1600万円の金の延べ板1キロの寄付を受けたと発表した。寄付者は88歳の米寿を記念して、子供・若者施策に役立ててほしいと市長に直接手渡した。市はこの寄付を未来子供・若者計画に基づく事業の推進に活用する方針。市長は感謝の意を表し、寄付者の思いを大切にしたいとしている。なお、500万円超えの寄付は国の報奨の対象となる可能性があるという。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたいという方は京都新聞4月17日の記事をご覧ください。ということで2つまとめてご紹介をさせていただきました。共通するのが金、金の現物を寄付した匿名の町民市民の方がいらっしゃったということです。で、金額がすごいですよね。最初同じニュースの違う記事なのかなと思ったんですが、片方が北海道の倶知安町、もう一方が滋賀県長浜市ということで、それぞれ別の、寄付だということです。まずね、金の延べ棒、びっくりしましたね。これ現物なだけにお金で受け取るよりも重みがありそうですよね。自分の身は明かさず、町のため、子供や若者のため、お金を使ってほしいということで頭が下がります。受け取った側は腕の見せ所ですよ。どうか有効に使ってほしいですね。500万円以上の寄付は、紺綬褒章という勲章の対象になるということなんですが、いずれも匿名ということでそういうのは望まれていないのかもしれませんね。僕の花丸は受け取ってくださるでしょうか。それでは参ります。北海道倶知安町と滋賀県長浜市に匿名で金を寄付した方に花丸。次のニュースです。 RKB 毎日放送より、母の声を聞きたい、古いガラケーを再起動、留守電に残された亡き母のメッセージ、蘇る思い出に涙。次のような内容です。福岡市内の携帯電話販売店で13日に開催されたイベント、思い出携帯再起動は、使われなくなった古い携帯電話、いわゆるガラケーを専用機器で再起動し、そこに残された思い出を蘇らせる人気イベントだ。KDDI が2016年から全国で展開しており、これまでに約2万人以上の携帯が復活している。この日、福岡県海町から訪れた久保田亜希さんは、約20年前に使用していた携帯電話を持ち込み、亡き母の声をどうしても聞きたいと話した。久保田さんの母、みどりさんは、16年前に 59歳で他界しており、その声が留守番電話に残っている可能性があったという。再起動した携帯からは再起動できたんですね。ホルモンは公的統計取りに来んね。これはホルモンを買ってきたから取りにおいでっていう意味ですよね。何気ない日常の言葉が録音されており、久保田さんは涙を浮かべながら、すごくくだらないけど嬉しいと感慨深く語った。このイベントでは音声メッセージだけでなく、当時の写真やメールなども閲覧印刷できる。来場者の中には、年を重ねるにつれ記憶が薄れていくが、思い出が蘇って本当に良かったと語る人もいた。主催者のハイコムモバイルは、忘れていた大切な記憶と再会する場になればと話しており、今後も各地で継続的に開催する予定だ。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方は、RKB 毎日放送4月16日の記事をご覧ください。こちらは動画付きで見ることができます。ということで、ガラケーか。懐かしいですね、ほんと。ガラケーって端末ごとに充電器が違うんですよね。使わなくなると、なんかバッテリーがますますダメになっちゃって、久々に電源つけようかなって、充電器さしてみたら、なんかつかなくなってたっていう記憶がありますね。機種変更するときにデータを移行しますけど、今ほど互換性っていうんですかね、そういうものがなかったので、なんか全部コピーできたと思ったのに、一部できてなかったなんてことも経験しました。あるはずの写真が見当たらないってのはやっぱりショックでしたね。ピンとこない人も多そうですけど、大事なメールを保護するっていう文化がありました。メールの件数が多くなると古いものから消えてしまうことから、大事なメッセージを残しておくためにロックする機能なんですけど、大事な試合の前日の仲間とのメールとか受験記とか、なんかいいことを言ってもらったり、これ残しておきたいなっていうメッセージが僕にもたくさんありました。もう一回見れるなら、僕はそういうのを見たいですね。このニュースに登場した久保田さん、亡くなったお母様の声が蘇ったということで、よかったですね。日常の何気ない言葉、ほんとタイムスリップしたみたいな気分になりそうですよね。スマホ全般に言えることですが、今の機種って音質も画質も完璧すぎるほどだと思うんですけど、ガラケーって特有の粗さがあって、あの感じがなんか逆にいい味を出しそうだなって思いました。プロの手助けがあったとはいえ、久しぶりに起動できたのはその携帯本体、物を大事に使っていたからかもしれませんね。これからもこのイベントは開催されるということで、また誰かの素敵な思い出が今に蘇ったらいいな。心が温まるニュースでした。それでは参ります。長期間使われず眠ったままになったガラケーを再起動させ、持ち主の方の思い出を蘇らせたハイコムモバイルさんに花丸。エンディングのお時間です。松本翔太郎の花丸トーク、いかがだったでしょうか。この番組では皆様からの感想をお待ちしております。ぜひぜひお寄せください。 X ハッシュタグは番組名花丸トークを略して花トー、ひらがなと長い棒でハッシュタグ花トーで投稿してみてくださいね。それでは良い1週間を、そしてまた来週の月曜日に。今週もお聞きいただきありがとうございました。バイバイ。